すみだ隆平のハマグリ顧問の編、令和8年3月25日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。すみだ隆平のハマグリ顧問の編、ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の隅田隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
弁護士の長谷川純一です。
続いてこの方。
弁護士の大谷俊彦です。
最後はこの方です。
弁護士の宮古しじみです。
はい、というわけでついにカミソリ負け弁護士軍団フルメンバー揃いましたよ。
あそうですね、です初ですね。
これはフルなんですね。
フルです。あ、そうフルメンバーがしじみ先生加入後初のフルメンバーです、はい
はい、
フル
そうですね、しじみ先生加入後初4人ですね。
私大谷にしじみ先生もあったし、はい、私長谷川しじみ先生もあったんですよ。あ、私 M 角しじみこのパターンも
異色ですな。異色の
パターン、バラエティ富みますね
もうどの組み合わせでもいけるんですよ、うんうん、すごいですよ。ウルフ・アロンが新日本プロレスデビューして、どの組み合わせも夢の試合になってるわけですよ、はい、新日本プロレスは。それと一緒ですよ。でもしじみ先生が誰と組むかでいろいろ展開が生まれてくるということで、はい、この前はすいませんでした、ね、収録後ご主人に車に乗せてもらって送ってもらったのに、私、はい、その翌週ですかね、うん、乗せてもらった車が、はい、そのシートがね、はい、かなり後ろにこう
狭かった、
寄ってて狭くて、はい、うん、でも狭いって言ったら居合をなさってるんで、ね、真剣で切られたらどないしょうっていうその葛藤を喋ったんですけど、はい、もしじみ先生人格者でいらっしゃる、うん、その放送後シートを直しましたと
放送機で、いやいや後ろに誰も乗らない時はいいんですよ
そうそうそうそうですね、
はい、でも乗ってくださいと、
はい、あのシートの動かし方が分からなかったんでちょっとまたあのマニュアル見てやりました。
やっていた、はい、すいません。あれ、え、僕はその放送で言ったことをご主人聞かせてないですよね、
はい、別に何も知らはりませんよ。
ああ、知らないですか、はい、大丈夫ですか、
はい、
あの一緒に聞いたりとかなさって
ない？いや全然です。
まあよかった。え、しじみ先生が出る回は夫婦で聞いたり、うん、そういうのはないんですか？
いや私が一人で全部楽しんでおります
、ね、あ、そうなんですね。え、なんか気になって聞いたりしないんですか？
え、主人にはあの私の世界には足を踏み入れさせないので、それがうまくいくコツ違いますやろうか
うまくいくコツ違いますやろうかあ、そうですか。お互いの領域には踏み込まない、たとえ夫婦であっても、
はい、
それが大事ですか、
はい、
でもお互いの領域というには放送に載ってるわけですよ、しじみ先生のおしゃべりは、
うんうん、ええええ、
もしかしたら聞いてるってことないですか、
うんうん、いや、あの人は私以上にあのメディアにあの関心が向かない人なのでテレビも壊れたしラジオも見た聞かはらへんし、まあ、地震がゆる時までは
まあ、オラ東京さん行くなみたいなテレビもねラジオもねあ、テレビは、え、あ、そっか、オリンピック冬季五輪を見ようとしたら、はい、ボッて言って真っ黒になった、
あの黒くなっててつかなかった
それは何
それはこの間のミラノコルティナオリンピックで壊れた、
壊れたですよね。
よかったよかった、もう一個前ぐらいやったらどうしようかな、
どうしようかな
じゃあそのりくりゅうペアも全く見てない、
はい、そうなんです。スケートがちょっと話題になってる境に見ようか言うてちょっとテレビつけましたら真っ黒やったんです
で真っ黒なを直そうともしてない、
はい、
もう真っ黒なまま、
もう
音は聞こえる、
何も
え、購入サイトはいつなんですか？
知りません、私が嫁に来た時にはもうあったんで
もうあったんですね、すでに、
はいはい、
ご主人の得意うざいさんなんや
そういうことにな
る、独身時代の、ね、こんなん言ったらねあれですけど、そうそうそう、もしも、うん、ね、あのこんなんないことですけど、ね、仮に離婚するって言っても財産分与の対象にはならない
っていうふうに考えるべきでしょうね。
婚姻前の財産ですから、はいはい、あくまで財産分与は婚姻後に増えた、うん、維持した、
うん、についてはまあ基本共有というか共有財産ということで、まあ半分の推定を働かせましょうということです
よね、うん、っていうことです
からね、
はい、前の車はご主人の特有財産ですよね、
はい、
ずっと乗ってはったんですよね、
はい、
あ、車もなかなか年季が入ってた、
年季が入っててでそれが雨漏りしたから 回
ちょっと長谷川さん
笑い車では雨漏り
なかなかないですよ。私もね前の事務所雨漏りしましたけど、
しましたけど
でも車で雨漏りおかしいわさすが
ね。ちょっとドリフ的な感じします。そう
そうそう雨漏りしてる車ってドリフやな完全に。で新しい車に乗り換えられて、うんはい、でその車に乗せてもらったんですよ。だから新しい車はもう婚姻後やからこれはもうね共有財産になるわけで、はい、というわけでしじみ先生もね、うんもうお二人がしじみ先生の影響でもうね、うん、今日長谷川くんも、はい、なんかご家族の用事で、はい、一旦は、うん、今日はお休みさせてください。
そうそう、
LINE グループ
で、ね、きっぱ
りとね、うん、今日ごめんなさい、うん、あのお休みさせてくださいって言ってたのに、はい、数時間後、うん、やっぱり出させてください。
もう早退させていただくかもしれないですけど言って、
ね、でねそこまでして出ようとして、うん、やっぱりねエピソードが強烈やんか、は
い、なんかやっぱしじみ先生がレギュラーになって僕ら回ってこなかったらどうしようかなっていう、
何言
う
とはるんですか大谷さん。
危機感が
、はい、でもその X 上でも、はい、そのしじみ先生がもたらしたお二人にね、はい、大谷長谷川にもたらした危機感が番組に A 方向に作用してる、はい、そういうそういう批評をしてる方もいらっしゃいます。
評価ですか、
そうですか、
はい、何の批評しとんの言わなしだけど、
やっぱね危機感なくのんべんだらりとやって高まるんですよ。
大事ですね、はいはい、競争は、
うん、AI がそういう風に整理するでしょうね多分ね。現在危機感を感じてるみたいな、なんかようありますよね、検索したら出てきます、
ね。いやね、あの先週井上翔一先生出ていただいて、はい、もうね AI どころか、うん、スマホもねパソコンもねえですよ井上先生は、うん、大変なんですよ。その出演のオファーはあった時に口頭でするんですよ、うん、でもうたまにしか会わないから、うん、でたまに会った時に口頭でして、うん、で書いてもらうんですよメモにね、うん、メモに書いてもらって、うん、であ直前にまたお電話差し上げますんでって言って、うんはい、家の固定電話してるから、はい、ご自宅のね、うん、で、月曜日収録やから、うん、土曜日の夕方にお電話、うん、あのご自宅の固定電話でお電話差し上げたんですよ、
はいはい、
そしたら留守やったんですよ、どないしょってであの家族ぐるみでお付き合いさせてもらってて奥様の携帯番号は知ってるんですよ。奥様持ってらっしゃって、はい、そこに今度ショートメール入れて、
はい、
月曜日の予定、うん、井上先生にご確認いただけますかと、うん、でそれ開封済みのはずやのに、うん、ずっと連絡がなくて、あれなんでやろうなとか思ってたら月曜日に、うん、井上先生奥様からお電話いただいて、
はい、
あの井上に代わりますと、うん、今日ですよねこの上なその私がね大谷君長谷川君に出演頼んでて、
はい
うん、確認のために奥さんの携帯経由してとかやったら大変やんか一回一回、うん、だからお前それをせなあかんので、
うん、
で今回はそれちゃんとお越しいただいて、うん、あ聞いてくださいましたかね。
ちょっとまだ聞けてないですごめんなさい。
まだですか、
はい、聞けてませんでした、ね、
まだですか、はい、面白かったですよ、
はい、一部聞きましたけどね、
もうはんなり、
はい
は
い、
はんなりしてはってなんか聞いてて なんだろうな、うん、あの私はあの放送も聞いたんですけどだから癒されますよねあのトーン、
うんうん、
気持ちいいですよね
口調がね、
うん、
語り口が
気持ちいいし、うん、でかつ面白いし、
うん、
で収録後また2人で、うん、あの飲みに行って、うん、そこでまた同じような話をずっと喋っていや楽しい時間だったんですけど僕はもともとその高校の時最初の方は、
はい、
あの井上先生みたいになりたいと思ってたんですよ。
おお、そうなんですね。
そうそう、高校の先輩でもあるし、
はい、
でプロレスについての評論とかもしながら、
はい、
でもともとは建築の建築士専門で、
はい、
でそういう社会学的なことにもこう広げていって、
はい、
美人論とか出したんが、僕は中学ぐらいの時で、だからなんかこういう井上先生みたいなことをできる職業ってなんやろうなみたいなこと考えてて、そうやったら兄弟で総合人間ってできるからそういうとこ行かなあかんのかなみたいな思ってたのが、
はい、
高1ぐらいの時、
あ、
うん、であのもともと井上先生が住んでらっしゃった自宅が私の実家に近いんですよ、
う
あ、そうなんですね。
そう、う
ん、
で最寄りの駅が一緒で、うん、昔ね、僕が学生時代で、私はもう一方的に井上先生知ってるから、うん、あ、井上翔一やみたいなこと思ってたんですよ、うん、ずっと学生時代。そうそうそう、それがね今こうやってラジオにも出ていただいて。
うん、 それはどこで出会ったんですか、結局最終的に。
あ、直接出会った、
はい、
出会ったのはね、あのね、なんかね、何やったかな、そのプロ文献、プロレス文化研究会は、はい、そういうね、もっとプロレスに限ったもんじゃなくて、もっと広く社会風俗に関して研究してる会が京都にあるんですよ、
はい、
うん、そこに入って、うん、それ花房観音さん誘われたんかな、うん、で行ったら井上先生いらっしゃって、
う
ん、ほんでそこでお話しして、うん、でプロレス文化研究会もやってるよって言われて、うん、行くようになってっていうような。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。
あ、結構最近の話なんですね。
いや、でももう十何年前、15年ぐらい前やと思うんですけど、はい、うん、いやいや、あ、ね、みんな聞いてらっしゃらないってこと。
いやいやいやいや、大体聞きました。
大体聞いていただいて、
X で状況は確認してきました。
はい、今のこのハマグリ顧問界隈の事情は。3連休とかなんかなさってました、皆さん。金土日とお休みでしたけど。ちょ
っと僕は娘の中学の卒業式に行ったりとか。
おお、
そういうシーズン。
あ、そうか、はい、
もう中学卒業した。
卒業しましたね。
早いな、
うん、
おめでとうございます。
いや、ありがとうございます。もうなんとか卒業させていただきましてっていうか、
なん
と
か、はい、なんかこの友達の子供って成長以上に早くない？
めっちゃ早いよね。人の子ってね、
見てない
から。来ない誰やけど、
はいはいはい、
いや自分の子も早いけどね。
早いけど人の子びっくりすんねん。
びっくりするぐらい早いよね、うんうん、
びっくりする。その僕あの3月15日にオール阪神巨人の50周年記念公演で全国回ってたんですけど、阪神巨人が、はいはい、最後が地元大阪ナンバーグランド花月やったんですけど、はい、行ったんですよ、
はい、
行って、であの私が漫才した頃の相方の山形くん、はい、山形くんも夫婦で来てたんですけど、
はい、
であの男の子いるんですけど来てなくて、はい、あ、息子来てへんの、あ、今日は来れへんかってとか言ってて、はい、息子いくつになったの、21とかですよ。21めっちゃ早ない？分からんか、分からんけど、分からんけど早いね。
そういうもんです
ね。いや、こないだあのあれあれ、うん、な、長谷川くんの息子に会った時も、
はいはい、
そのあれは何やったっけ、あ、クラシックな、
クラシックなの、はい、チケットいただいたやつね。
この番組で募集した、
はい、
獺祭のね、
はいはい、
久石譲さんの、
久石譲さんの、はい、ジブリのね、
ジブリのあれをやるっていう
音楽ね。
そうそうそう。はい、クラシック あのロームシアター行った時も、うん、久しぶりに、
はい、
びっくりしたよ、あって、うん、
もうでかなってますから。
てか前あったのは本当に赤ちゃんの時
いわゆる赤ちゃんです
。完全に赤ちゃんの時になぜか私が妻と一緒に、はい、だから長谷川くんの奥さんの実家行ってんな、は
い、そうです、そうです、
奥さんの実家行って、
はい、
ほんでその時にあの赤ちゃんやったから、はい、その時の赤ちゃんがもう
そっから飛んでますからね。
長谷川君と同じぐらいの身長顔も似ててな。
それは似てますけど、
びっくりしたな、は
い、もう身長がもう同じぐらいにな
ってる、なってる、
来てます
よ。大きな、まだ中1とか中2や
ろ。中1ですけど、
はい、でかいな。
比較的大きい方ですね。な
んかで大谷さんのお子さんは卒業式ということで、
はいはいはい、
ね、もうそれは夫婦で出て、
まあ中高一貫校に行ってるから、そんなどう大した中学の卒業式言うても何の感動もない、
ね、同じメンバーでそのまま、うん、エスカレーター式行くわけやから、
はい、
そう、我々そうやんか、私も大谷君も長谷川君も、
まあ、
中高一貫生と、そう、うん、中学の卒業式のこと一切何も覚えてへん
も
ん、
ね、何も覚えてないやんか。だから僕も言ってるけど、うん、これ別に俺の時に何の感動もなかったやつやなと思って
多分中学の卒業式からの時に、うん、だからその何の感動もないから6年一貫生、うん、それなのに卒業式で「仰げばと落とし和菓子の恩」っていうのを、
うん、
いや、まあ、いつもその先輩は歌ってたんだけれども、はい、その担任の先生たちが
「うん、
でもそれはもうまあ中だるみしてるわけやんか。でその時に「仰げばと落とし和菓子の恩」っていうのを私たち、
うん、
まあ言った先生の立場の人間が歌わすのは 嫌だと、はい、だから翼をください歌いませんかみたいなことを言った時に、うん、私が、うん、いやあの翼をくださいって歌を歌いたくない人もいると思いますみたいな嫌なガキやったんですよ、うん、その仰げば尊しをこう強いることは嫌やって言ってる先生に対して、うんうん、翼を別にあのくださいって思ってない空を飛びたい羽ばたきたいなんて思ってない人もいるわけやから、うん、この歌を強いるという行為は一緒じゃないですかみたいなことを言う
見抜いたわけですよカッパしたわけです
よ今のことだったら論破ってならへんじゃない嫌事やねそれは今から思うと、うん、あのほんま僕ねそういうガキやったんですよ、うん、そういうガキで嫌なガキやったんですよずっと、うん、その小学校の時でも体育で苦手なあるじゃないですか、うん、跳び箱とか、うん、マット運動とか、うん、履修拒否してましたからね、うん、自主的に
良心的
良心的履修拒否なんかそういう信仰上の理由とかないですよそういう
単に嫌やから
ないでしょあんまり信仰上の理由で跳び箱したらあかんそういう宗教あんまりない
かもしれないですけどね分かんないですけどね、うん、あんまり聞いたことはないです、ね
う
ん、
ないと思うんやけど、はい、でもそういうの拒否してたんですよ、うん、僕はあの人よりも頭がでかいから、うん、僕がこう普通の跳び箱じゃなくてこうなんか頭つけて一回転みたいなやろ跳び箱で、
あ、
うん、
台の上で、うん、ああ、は
いはい、あるよね。
それを私がやったら首の方で折れるかもしれませんよみたいなことを突きつけて、
それはねってことないよそれはねってことないよ、ね、そんなんやったらみんなそうやで
僕はしたくないお前マット運動とかももう拒否してもう寝転がったりしてた小学校の時にその昔アンドロイドジャイアントが前田明と会ったんですよそのセメントマッチになった時にもうアンドロイドがもう俺はしない試合をしないって寝転がったことがあったんですよそんな状況になってたんですよ私はそれを別にアンドレにインスパイアされたわけじゃないけどそういうでもね自分自身に関して言うと子供の時はそういう嫌なガキやったんですけど、うん、なんかね私年をごとにピュアなってる部分がこれ自分で言うことやめっちゃ嘲笑してるやん長谷川君いやそれあるんですよ
ピュアって言うんかな
あの自分でピュア言うやつはピュアないと思うけれどもそこは差し引いてもらっていいけどはいはい、はい、ただそのそんな翼をくださいとか、うん、ね、うんそんな夢が叶うとかね、うん、そんなん叶わんもんやみたいな思ったんですよ10代の私は、うん、でもさっき言ったみたいに、うん、子どもの時に、うん、あ井上先生や井上先生おもろいなあんな風になりたいなって思ってた人とあんな風には慣れてないですけど、うん、一緒に仕事できたり、うんうん、そういうことがあると、うん、やっぱりなんかあええもんやなと生きてるとっていう考えにもう50を前にして思うようになってて意外と叶うぞいろんなことって。大丈夫ですか新人先生そう思いません新人先生どうですか
本当におっしゃる通りだと思います
適当やな思いますでもなんか、うん、子供の時の方がそういう冷めてたと思いますよいろいろ、うんうん、卒業式に関してもそんな態度やったし、うんうん、でもそれが私ねあのほんまに10代の頃とかもう世界がどうなってもいいとか思ってたもん、うん、実際、うん、思ってたけど50を前にしてこの前その PTA のね地元の小学校の PTA の会長をやってて、その卒業式なんですよ、はい、卒業式の前のリハーサルに行って、うん、リハーサルで泣いたんですよ僕は。だから6年生でなんで俺来賓やのにリハーサル行かなあかんかいう問題あるんですけど、はい、なんか多分ちゃんと段取りこいつに教えとかな、あのうまいこといかへんみたいな。
確かにリハーサルであんまり来賓って来られてないですよ、
うん、今までの自分の経験則上、うん、小学校中学校高校で大学とかで、うん、リハーサルに来賓来てた覚えがない
まあリハーサル来ないから来賓なわけですよね。そうそうそう、賓なわけです
よね。賓じゃないよねそのリハまで参加させられてたら、なんかリハまで参加させられたんですよ、来てください言われて、で金曜日って言われて、はい、あのあ金曜日じゃないか木曜日って言われたんか、先週金曜日が休みやから木曜日に最後のリハがあるから、はい、そういう住田さんも来てくださいって、いや金曜日仕事ですよって話でじゃあ水曜日来れないんですかみたいなこと言われて、でそ あの ABC ラジオの前にそのリハーサルにリハーサルやからもうその小学校6年生でも今は小学生でも卒業式おしゃれやな、みんな袴とかも着てるし、男の子もみんななんか
あそうなんです
スーツ着てるし、
あ私服の学校なんですか、
私服の学校、私服
あ、ね、だからですね、うん、 制服、
ね、そうね、うちも制服だったからそういうのはしなかったね。
めっちゃおしゃれやった、みんなおしゃれでかっこよかった似合ってて、でその時はもうリハやからみんな普通の格好やんか完全に、うん、でその中で、うん、それやのにこの入場の練習、うん、卒業証書授与の練習、うん、それだけで、うん、なんかちょっと涙が溢れてきてやばいなとか思って、でもそもうおかしいやん、そもそもさっき言ってたみたいに、はい、ラインやのリハーサル来てる時点でちょっと小学生も思ってるやんこいつ貧かって貧じゃないやろと俺らと同等やんっていう、うんうん、そのリハに で、うん、ね、出ろ言われてるから、うんうん、多分その僕あのなんかよそういう PT 代表の挨拶とラインのご挨拶みたいに言われた時にこう、はい、壇上登る時とかの段取りとかを確かに入学式も言われた通りできなかったんですよ、うん、そういう僕説明聞くのが苦手なんですよ、そのなんか焼肉屋さん行ってもちょっとおしゃれな焼肉屋さんやったら、うん、このお肉はこのタレでそれはこれは塩でとかわさびでとか言われるじゃないですか、うん、あの説明部分一切聞けないんですよそんな集中ができないんですよ、だからまあまあまあ大体なんとかなるやろみたいな感じで生きてきたから、うんうん、だからそれを思えてるのかな、だからその、
うん、だ A 串カツ屋さんとか行ったら困りそうやなこのタレでとかいろいろ言うやんか
言うやん、 あれがあかんねん、もう全く頭に入ってこへんねん、 その
あと刺し盛りのあの魚どれがどれやったか分からんよ、
それは分からんねん、
もうその説明一切聞いて
ない、こちらがこうで言われそう、
大きくもう魚類としか認識しないから、だからそういうところ見抜かれてんのか、なんか細かい段取りとかまで教えられて、うん、そういうのがあって、でもその時にほんまにリハでちょっとこう胸に来るものがあって、
その、あれなんていうのか、呼びかけっていうのかな、
あるある、
あ、そういうのがあったらまあ分からんではないけどね、あの、うん、
呼びかけ前で
お父さんお母さんこんなに大きくなりましたみたいな、 ああいうのあるとなんていうかな、
呼びかけも、はい、あの呼びもうだから俺呼びかけ聞いたらやばい思ってもう逃亡してんやんか、敵戦逃亡呼びかけは敵じゃないけど敵戦逃亡していやこれ以上まずいと思って、
うん、すごいですねそれね、
そう感受性というのか情緒が不安定なのか、
ね、二重の隔たりがあるわけ
ですよ、いやあるでだからその呼びかけだって、うん、大谷君が言ってるのは感動するのは自分の娘がお父さん、
そ
うそうそう、お母さんありがとうって言うかやろ、
う
ん、
そうやね、
うん、PTA 会長ありがとうはないやんか、ね、
まだ我が娘は小学校2年やから
な、ね、だからおかしいね、だからもう二重に来てる時点で不審者やのに、うん、その上泣いてたらやばいやんか、うん、ほんまに、え、この学年にこの会長の隠し子いるんかなとか思われても嫌やんもうほんまにこれやばいなとか思って、うんうん、もともと中学の時そんな嫌ごと言う少年がですよ、うんうん、翼ください歌おうよって言ったら、うん、いやあの翼なんて欲しくない、空なんか飛びたくないって思ってる生徒も何人もいますよみたいなことを言う子供が50前になったらリハーサルで泣くんですよ、うん、本当にどんどんピュアになっていってるでしょリハーサル、これやったらもう、うん、あの関係なく、うん、俺ちょっといろいろ挑戦していきたい、その今は僕が PTA 会長してる学校の卒業式のリハーサルやんか、はい、全く関係ない全く関係ない大谷の、うん、ね、上の女の子の卒業式やったら知ってるから、うん、あの子がとかあるから感情移入できるやんか、もう感情移入できるやつ全くない、うん、どこまでいけるかっていうのを、
もう来賓業みたいなできるやつ名来賓業
あのリハから出ますよっていう
まあまあまあどうかな、全く関係なくても呼びかけとかがいいやつやったらなんか泣けそうな気がするけどね、
呼びかけはだからその呼びかけもなあの泣けんねんほんまに、うん、でもその若い頃はね、僕高3の時のその卒業式の呼びかけとかね、うん、僕がなんかいろいろ考えてやってたんですけど、うん、それももう完全にふざけてたんですよ、うん、その呼びかけって普通お父さんお母さんありがとうみたいな感じじゃないですか、うん、あの奥さんがロシア人の藤原先生いたんですよ、ロシア人妻藤原先生みたいな、そんなばっかりで藤原先生ロシア人妻みたいなことを延々と続く呼びかけを高3の時やってたんですよ、そういう見かけは落ち武者山岡先生みたいな ほんでまた藤原先生戻ったりとかね、そういうのやってたんですよ、ずっと。
泣ける要素もなかなかないです
よ
ね。
で、なんか体育の怖い先生とかいたでしょ。めちゃめちゃ怖い先生、いやいや怖い先生いたんですよ、もう、うん、あの剣道の達人の。でもうほんまにちょっとヤクザっぽくて、広域指定暴力団増田先生とか、なんかそういうの。
そのまま実名なんか知らない
。いや、それはだからそう見えるだけやんか。見えるだけやから。で、そういうのをやってたんですよ、卒業式で。それが、50になるとね、もうそのちゃんとしたね、呼びかけにもう耐えられへん体になってて泣いちゃうから、敵前逃亡するぐらいピュアになるんのよ、なるのよっていう。いや、私に関して言うとね、やっぱりだから生きてるとそうなるねんなと思うんですけれども、ほんででもそのだからあの来賓の挨拶を書かなあかんわけですよ、書かなあかんくて、でもこの3連休にやったらええわ思ってて、そしたら1日目はなんかあの草野球の試合があって、でそれで疲れて可決で、2日目はなんで書かへんかったんかな3日目があるわ思って書かんかったんですよで3日目ですよ。で、3月22日かで、3月22日はもともと ABC ラジオ、私が出てる番組の、メインの浦川さんが司会者のクラシックのコンサートがシンフォニーホールであると、でそこに行く予定やって、昼からね、で行って、まあそういう音楽とかこうね、クラシックとか聞いたらまたいろいろ祝辞も思いつくかなと思ってまず行ったんですよ、で行ったらまあまあ、この話はきっと ABC ラジオでするから、置いといて、でその時にこのね、22日もう一個気になるイベントがあって、というのもこの番組にあの千脇真由美さんが電話で出ていただいた時に、あの時はそのライブの千脇さんのライブの告知をなさってましたけど、その時ちょっと僕話で出したと思うんですが、その FM 心が主催でやるルーツ66っていう、そういうあのだから1966年日の上馬の年に生まれたアーティストが集まるライブっていうのがあって、それをすごい行きたかったんですよ、行きたかったけどもピアで売っててもうすぐに売り切れてて、でその FM 心でもその番組内でやってたんですかね、先行販売とかもすぐ売り切れて、いやメンバーがもうすごいんですよ、
すごいんですよね、あの記者会見ねやってましたね、
やってたでしょ、そうそう、であれ司会が千脇さんやったんですよ、であ行きたいなって思ってる時にその千脇さんの記者会見のを見て、でその日にその千脇さんが番組出るいう話あるんやけどっていうことを増山さんに言ってもらって、すごいシンクロニシティやなと思ってたんですけど、ただチケット取れずで、であ今日かみたいな、当日券とかさすがにないよなとか思ってそのホームページ見てたら、なんとその、ライブビューイング、全国の映画館でライブビューイングをやると、
同時にね、
同時にやるっていうのが分かって、もっと前から言ってたんですよそれは、僕それ知らなかっただけで、でこれは行きたいということで、京都戻ってきて、だから4時過ぎぐらいまでそのシンフォニーホールでクラシック聴いてて、でそのまま戻ってすぐにムービックス京都、あそこの新京極にあるじゃないですか、あそこでやってるから言っても慌ててその阪急電車でそのチケットピアで予約してで京都着いてすぐにコンビニで発見して、で映画館入ったらもう始まってたんですけど、まあでも行ってよかった、もうね、僕は1976年生まれで、大谷さん同じ学年77年やんか、だからまあ10個上の人たちなんやけど、その人らが世に出た時僕らが思春期やから、全部曲が分かるわけよ、でもうその人たちが60になってて、それこそ王健さんも出てるし、キョンキョンも出てるわけですよ、キョンキョンはね、キョンキョンは可愛いですね、いやすごかった、もうこの一挙手一投足がキョンキョンは、もうあの人15とかでデビューしてるわけでしょ、14、15できっと、
ね、
だからそれで45年、もうずっと人に見られ続けてる人の振る舞いっていうのはもう完璧なのよ、そのでなんか多分急遽できたはずのこのステージの後ろ側の席、多分後ろからしか見えへんからみたいな、多分急遽できた席なんですけど、そっち側にも行き届いたこのキョンキョンって、もうセッションが多かったんですけど、その他の人が歌ってる時そっちでこう手拍子して、 そのステージの後ろのお客さんの方バー走っていったりするわけよ、キョンキョンが。まあ、キョンキョンだけじゃなくて斉藤由貴さんとか、うんうんうん、で早見優、うん、で早見優も夏色のナンシー、うん、それをその同じ同級生の人らでみんなで歌ってめっちゃ盛り上がってて、早見優さんってねちょっと何年か前に誰だあの人と松本伊代と一緒に入ったらあかん線路に入ったみたいなんでプチ炎上してたじゃないですか、うん。
そうでしたっけ、一緒にでしたっけ、
一緒に、ね、一緒に何か入ったらそういう鉄道業法違反みたいになって炎上して、それブログで何か早見優ちゃんとロケ行きましたみたいな、どっちかなどっちかが何かそういうの出して、いやこれは鉄道業法違反ですよとかそういうこと言うやつがいる時代ですよ今、うんうん、でそれで炎上してたイメージで僕は終わってたんですけど、うん、いや早見優も可愛い、うん、うん、すごいやっぱりずっと見られてる人の、うんが60になってて、ほんで
もう僕の中でバイリンガルっていう言葉のもう元祖こそ早見優ですよ、
早見優でそのきっとねそういう同い年の1966年生まれの人も、うん、やっぱアイドルが一番最初に世に出るやんか、きっと、
まあそうやろう
ね、早見優キョンキョンたちが出た時に、うん、そのロックの人はもうちょっと遅れて出るやんか、
そうやろうね、
でジャンルによってこのズレがあるやんか、うん、できっとこの世に出る前はその同い年やのにこいつらこんな出やがってとか、うん、だからそういう思いがあったと思うんですよ、うん、きっと、うん
はい、
でほんでジャンルが違ったらなんであんなやつがこんな早く世に出れんねんとか、
僕も中田秀俊に対してその思いがずっとありますからね
今もまだね、
今もまだ、いやいや中田秀俊がワールドカップで引退したあと時にはまだ僕受かってなかったから
まだ始まってもいねえよって、弁護士始まっちゃいねえよ、
司法試験に受かっててもいない、
まだ始まってない時にもう引退して、引退して旅人になってたからなだからそういうのあるやんか、
あるあるある
あるやんか、でも60になると今度は逆に大谷もきっと中田秀俊と普通に、うんはい、おー秀みたいな
会えたらそうなるかな、
会えたら
なれへんよねなれへんよねきっとだからそうなってると思うんですよ、そのいやだからいやもうお前なんかね60になって多分そういう意識もまあな少しないとそういうずっと一線で活躍はできないと思うんですけど、うん、ただもう60になったらもう別になんかそういうこと気にならなくなるでしょ、みんなもう完全に自分が一国一城の主として城を築いてたら、うん
まあ、60歳までいけばね、う
ん、だって伊右衛門の吉井さんもいたし、菅氏香夫さん、あで斎藤和義さん、うん、でド発展とマスコさんとかすごかった、ほんまに
菅氏香夫さんが一番遅れてきてた感じです
、30ぐらいで社会人を経てやろ、ねね、だから菅氏香夫さんとかめっちゃこう興奮してて、キョンキョンに全員集合出てたよねキョンキョンはとかってキョンキョンは出てたわよとかって、ね、ヤングオーも出てたわよみたいなこと言って、ね、うわーとかってこれ写真今写真撮ってほしいみたいな、ほんま多分そんな感覚だと思うんですよ、僕ら不幸なんは同年代の圧倒的なアイドルっていないでしょ、同い年の、
そうかな、どうなんでしょう、
いないと思う、1976年生まれとかそのアイドル不毛の時代やからもうちょっと上なんですよ、
そうかな、あれどう、水木有沙とかそれぐらいじゃない、
水木有沙そうやけどアイドルではないでしょ教師ビンビン物語とか出てたやろ小学校の頃から、うん、出てたけど、そうアイドル、そう1982年にデビューしたキョンキョンのような存在、1966年生まれの人にとってのキョンキョンみたいな人はいないでしょ、早見優みたいな人はきっと、僕らすぐ出てこない時点でないで、多分その年代の人は、うん、日の絵馬の人は、うん、もうすぐに別にそのミュージシャンアーティストじゃなくても私らキョンキョンと同い年やってなってるはずやから、
うん
うん、早見優と同い年やってなってるはずやから、いやでそのセッションしててでね、ド発展の大人のすすめってあるやん、大人は最高いうやつ、ほうほうであっからの、うん、でそうトータス松本も
あ
同じ年 でガッツだぜ、はいはいはい、ほんでキョンキョンの学園天国とかでも、もう盛り上がるに決まってるやんかそのメンバー全員が歌うねんで、うん、でもそう映画館であんだけ興奮すんねやから実際見たらすげえなって思って、
うん、映画館で見てる人はどんな感じなんですかそれ、
うん、
俺静かに見てる、
いやもう静かに見てる、だから場所によっては多分なんか立ち上がったりもあったんじゃない、
ね、
うん、いやでそれ で僕は本来その時間を使って祝辞を書くべきやったんですよ、うん、でもそれで興奮してもうてもう疲れて書く時間がなくなって、ただあ そうだと、はい、やっぱ音楽ええなっていう、なんかすごいシンプルな結論になって、はい、でその大人の勧めガッツだぜ学園天国みたいな、もうこのなんていうのある種定番のような、
はい、
そういうこの曲っていうのがいい、やっぱり盛り上がるし、うん、ええー、なっていう思いで、うん、今朝早く起きて
今朝
そうそうパーッとまとめて、
あ今日卒業式、
卒業式で、ほんで卒業式でほんまやったらこんなん出して書いてくださいよみたいな言われて、うん、7年ぐらい前の学校にあるその時の PTA の代表の、うん、ほんでちゃんと果たし状みたいな入れて、あれなんていうの、大人がちゃんとそういう時に用意するわ、この和紙みたいなんで、
ほ
んでこの
果た
し状ほんでこのこうなんていうの
錠袋というか、
ほんで和紙もこうちゃんと折ったやつ、こう、うんそうね、何重にも折って、はいはいはい、でこれを広げて、はい、あれってなんていうの、
あれなんていうんですか、
あれなんていうの、あれが分からん時点であるな、うんうん、でも事務所で印刷して、はい、ホッチキスで止めて、そんなんちゃうやんか、ほんまやったらちゃんと、
うんうんうん、
でそのちゃんとそれを入れなあかん、その袋果たし状みたいな、あれなんていうのそれもないから、うん、でこれ参考にして言われてた、うん、平成31年のその袋を借用して中身抜いて入れ替えて自分のホッチキスで止めた思っていって、そうそうそう、あれお前なんか そう何持ってんの、
いやその祝辞をちょうど入手したんで手元にあるんです、
いやおかしいやんか、
今日のやつですか
これ今日のやつちゃいますか、令和8年
読もうとしてんの、
一応まあせっかくなんでね、リスナーの方も気にされてると思うんで、内容どんなやろうなっていう、
大丈夫、山下さん大丈夫、いやええー、けど、でもほんまに小学校の名前とか書いてるから、はいはい、そこはちょっと、はい、プライバシーに配慮して、KBS 小学校と
か、あそうしましょうか、はい、
まあ、しゃあないか、
はい、
じゃあエコお願いします、
ではちょっと読んでみますね、春の訪れに心躍る今日の良き日に、京都市立 KBS 小学校をご卒業される6年生の皆さん、ご卒業おめでとうございます、並びに保護者の皆様、お子様のご卒業を心からお祝い申し上げます。6年生の皆さん、皆さんとは夏祭りのお化けみっけのお化け役や体育館でのお泊まり会で楽しくご一緒させていただきましたが、正直に申し上げると接点はそれくらいしかありません。それなのに先週の木曜日、卒業式のリハーサルに出席した私は、6年生の皆さんが入場し卒業証書を授与される姿を見て不意に涙があふれてきました。おかしいですよね、私は6年生の保護者ではありません、来賓の一人に過ぎません。しかも本番ではなくリハーサルです。本当はそうじゃないのに花粉症のふりをしてハンカチで涙を拭いごまかしました。なぜ保護者でもない私が本番でもないのに皆さんの姿を見て泣いてしまったのか、それは皆さんに明るい未来を見たからです。無限の将来性を感じたからです。もうすぐ校庭の桜が、そして鴨川の桜が咲きます。桜が咲く季節になると、私のような50歳前後の大人が無性に聴きたくなる曲があります。スピッツのチェリーです。歌詞の意味については諸説ありますが、私は春の別れと旅立ちを歌った曲と解釈しています。有名な歌ですので、あえて紹介するまでもないかもしれませんが、こういう一節があります。君を忘れない、曲がりくねった道を行く、きっと想像した以上に騒がしい未来が僕を待ってる。人生は曲がりくねった道です。きつい旅です。計画通りに行かないことがたくさんあります。一方で生きててよかったと幸せをかみしめる日もきっとあります。きっと想像した以上に騒がしい未来が皆さんを待っています。改めまして、保護者の皆様、お子様のご卒業おめでとうございます。お子様が生まれたあの日、お子様が小学校に入学したあの日、皆様は生きててよかったと幸せをかみしめられたことと存じます。
そして今日もそうでしょう。幸せをかみしめていらっしゃるはずです。私も4年後きっとそうするから分かります。昨日の晩あるいは今朝、スマホに大切に保存してあるお子様が生まれたあの日の写真を見て、お子様の成長を実感し目頭を熱くされたのではないでしょうか。子育てお疲れ様でした。でもまだまだ子育ては続きますね。お互い頑張りましょう。ご来賓の皆様、見守り活動をはじめ日頃より子どもたちが安心して安全な生活を送れるようご尽力いただき、心より御礼申し上げます。校長先生をはじめとする先生方、今日卒業する6年生の皆さんは人格形成期に心優しい先生方に出会えて幸せだったと思います。心より感謝申し上げます。改めまして6年生の皆さん、皆さんは家族、地域の人々、そして先生の愛情をいっぱい受けて今日の卒業式を迎えることができました。感謝の気持ちを忘れずに、曲がりくねった道かもしれないけれど、勇気を持って新たな一歩を踏み出してください。いっぱい勉強をして、いっぱいスポーツをして、いっぱい本を読んで、いっぱい映画を見て、いっぱい音楽を聴いて、いっぱい旅をして、仕事をして、恋愛をして、人生を楽しんでください。きっと想像した以上に騒がしい未来が皆さんを待っています。令和8年3月23日京都市立 KBS 小学校 PTA 会長墨田隆平
のハマグリ顧問の編、令和8年3月25日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。